QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました51歳車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
昨年大分県の中津市で私有地と道路の間にある用水路の上に乗り入れ用の橋を設置してほしいとこの私有地の地権者より要望がありました、うん、まあ橋ったってねそんなその 何十メーターもあるわけじゃないと思います。しかしこの中津市ではその橋の施工は地権者個人の負担ですと、
うん、
あんたが金出して自分で作んなさいと、うん、というふうに判断し建設土木課の課長が同席して、担当職員がこの地権者に説明をしたと、
うん、
ところがまあその後もいや橋作ってくださいよとその要望をする電話がもう何度もかかってきて、うん、ついに断りきれなくなったその担当職員が、うん、橋を作る工事を約束してしまったと、で昨年の9月工事が始まってしまったと、うん、しかしその橋の土台橋台が、完成した段階で、うん、他の住民からちょ待てと俺らは自分で金出して作った場合、
うんうん、
あいつはなんでお前んとこだけあいつんとこだけお前あの税金で作るんやというようなことだと思いますけど、
うんうん、
その通報が入り、うん、でこの職員の独断で発注していたことが発覚。
へ
だからお伺い立ててどうこうじゃなくて自分が話し通しちゃったってことですね、
うん、
で昨年12月地権者の 了承のもと原型復旧工事が行われ要するに橋をとその取り外すということで取り壊されたと。
意味ない。
でこの中津市では小規模な工事は発注段階で契約書を作成せず口頭で業者に施工を依頼することが多いため建設業者も気づかず途中まで工事が進んでいたと。なおこの橋台橋の工事費用と原型復旧費用を合わせた費用215万円、そんなでもないですね、まあね、215万円はこの担当職員が全額弁済をしたと。
わ大変。
安請け合いをするもんじゃない、ということですよ。
バカだね。
これこの地権者もでもずうずうしいですね、随分ね。
まあ確かにね、
まあ、あの要は家があって家か何かがあってで用水路が邪魔していて道路に出られない、うん、そこにはまあ橋が必要である、うん、でちょっと大工仕事が得意なお父さんとかがいたら、うん、材木屋で材木買ってきて、うん、自分であの木造の橋作ったりして、うん、結構あれ昔あったんですよ、
うん、
で多分年寄りでできなくなってんなんじゃないかな、うん、で自分で発注するにもお金もないっていうことだったのかもしれないです。でこういうものに対しては僕はある程度その行政の補助があってもいいんじゃないかって気はするんですよ、
う
ん、
そうですね、
でだから一概にこのこの何地権者がずうずうしいとかなんとかっていうことではないのかもしれないっていうふうにちょっと思いたいですけどね、うん、まあ木南さんだったらねこう石橋を叩いて作ると言われてますけども石をバーンと
全部私だったらとかやめてください。
いやもうこれ大事なことなので、ね、
全部私に振るのはやめてください。
今あなたしかいないからね。
なんで私だったらとかなんていうかな。
これね、あの木上優子だったらシリーズを全部発言を全部あの記録をあの洗いざらいこう江戸木田が何を言ってきたかを全部まとめて一冊の本にしたら結構ラジオ あの単行本として売れるかもしれないですね。というでもまあこういう問題に関しては昔あのアフタヌーンショーというテレビ朝日のワイドショーがあってでそこで馬場浩一さんという人がジャーナリストがその行政と掛け合って、うん、いろんな話をするっていう番組があったんですよ、番組でコーナーが、でなんかそういうのにこうぴったりなテーマかなっていうふうにちょっと思いましたけどね。
昔ってテレビ番組通じて家リフォームしてくれたりなんかいろいろやってくれたりしましたよね。大家族助けたりね。
例えばね、ダメな飲食店があったんですよ。
はいはい、
それでダメな理由があるわけじゃん、うん、店主の 心根が弱いとか、うん、ね、なんかやたらと品数ばっかりメニュー増やしたけどちゃんと売りになるものがないとか、うん、でそのな、あの困った家族がハガキを出してきて、うん、それをミノモンタが呼ぶわけですよ、うん、ええ、それで、あの、でこの、うん、この人を達人のもとに、連れていくことに決めました、それをご覧いただきましょうということで愛の貧乏脱出大作戦という、うん、番組があったりとか したわけですけどね。
ね
え、あとそうか、もうだってビフォーアフターもないもんね。
ないです。
ああいうのってもないね。そういえばね、あんまり。
だからもう個人がリフォームしたやつをお邪魔しに行ってよ、いいですねって言ってる番組はいっぱいありますけど。
ああ、
なんかね。
それは何ですか、あの、あの今のはひょっとしてあの渡辺敦の建物探訪だった。
よくわかりましたね。歴史探訪。
なんか似てない気がしたんですよね。
全然似せるつもりはなかったんですよ。
あ、
よう分かる。私のこのクオリティ低いモノマネよく分かります。いやい
やいや、ああこれがウォークインクローゼットですね。いやこれは嬉しい。ウォークインクローゼットで嬉しいと言ってしまうというね、渡辺篤。あ、ここが吹き抜けになっている、これは嬉しい。私のはちょっと似てるんですけどね。
嬉しい。そうそう、だからね、テレビ局の力がないですよね。なんか完成した場所にばっかり行ったり、
あ、
全然こう想像力ないですよね、最近のテレビは。
そうね、家建てて自慢してるような家のところに訪ねていくやつあるけど、ね、
そうですからね。
あ、関西のやつありますよね、関西ローカルで ね、
ええ、飲食店も食べに行って美味しいやなんや、みんなが何が好きかみたいなランキングばっかり。
あれなんだっけ、あの毎日放送の関西ローカルの あのグルメ番組は夜やってるんです
か。魔法のレストラン。
魔法のレストラン、もうさ、食い物屋に行くとさ、魔法のレストランのステッカーがどこ行っても貼ってあるじゃん。
どこ行ってもあります。もう何のあれもないです
ね。え、
あったからとて何っていう。
で、あれ関西人はさ、全国ネットだと思ってんじゃん、あれ。
あ、そうなんですか。
一応出演者はほら、
まあ、確かにね。
ね、
確かにメンバー的には水野美紀さんがいて、
水野美紀がいて、
あ、まあ、水野真紀か、
真紀だ、美紀じゃねえや、水野美紀が出てるのは別なのがあるけど、あの、で、あれだよって、あの、あれは V6、
そう、ボント V6 の長野くんがいて、まあ、確かにね、ロザンがいてとかですよね。
まあまあ全国あれでも結構ね、あの地方でも買ってはいるんですよ。
そうなんですね。
だから晩飯では売れてるのかもしれないですけど、でも出てくるのは関西の番ね、料理屋ばっかりでしょ、基本。
そうですよ
ね。え、
もう新しく店オープンしたらもうすぐ行って、すぐ宣伝して、すぐシール貼る。
じゃあ何、あれ俺がさ、餃子の大佐をオープンさせたらさ、うん、来るよね。
絶対来ます。
ああ、
絶対来ます。
絶対来ます。
ちゃんと客が入ってたら来ます。
ああ
、さすがに閑古鳥のお店は行ってないと思うんですけど。
そりゃそうだろうけどね、
そこそこ入ってたら絶対来ます。
ああ、餃子の大佐に今日は行ってみました、
うん、ね、そう、店主のキャラクターが良かったよりもまた違う番組が勝ってやってくれますよ。行きますよ。
あの昼のあのカンテレのやつも来るね。
行きます。
あの窓かひろしの
用意丼ね、
用意、あの来るね。あれのなんかあの人間国宝のシールがあちこち貼ってあるよね、なんかね。
あれはでも師匠やったら絶対もう昔ラジオやってましたとかテレビやってましたとか言うだけでもうすぐ来ます。
ここに来ないかね、ここに、この、
確かに、
こんなスタジオがここにあってっていうんで、
もうちょっとオープン的なところに立てないか、看板を立てないとダメかもしれないですね。
あ、
ここやってますみたいな。
ここ秘密スタジオだからね。
そうそう、秘密スタジオなんで、
あ、
やっぱ立て看板がないと。
わかりました。今度なんか
今度
もうこの G スターもうすぐあの潰すんですけど、
あ、潰すんですね、
ええ、でどっかに
新しいとこに、
ええ、目立つとこにこう
目立つとこに、
ええ、IBB サテライトスタジオを、ね、あのガラス張りで、
そうですね、
ええ、あの令和の支持者どもがこうあの悪行雑言をこう叫びにやってくるっていう
怖い、
ええ、
怖い場所。
でこっちがこれ負けずにあのバーカとかいう
なんと
低次元な喧嘩をお届けするサテライトスタジオ。
そんなややこしい多分ところは来ないですよ。よいどん来てくれる、政治が関わるところ来ないから。
そうでしょうね。そうだと思います。
切り離しましょう、そこ。
わかりました、そうしたいと思いますけどね。
政党を扱うスタジオと、 あの地域の密着型の情報を流す。
熊本のローカルで、あの週刊山崎くんとかまだやってんの？
やってますよ。
あれ何、あの宮崎よしこがやってんの今も？
そうですね、いますよ。
ああ、ええ、宮崎よしこがやってんですよ、
熊本で。
ええ、
情報番組。
もうあのだからその何、なんだっけ、何レストランだっけ、
あ、魔法のレストラン、
魔法のレストランの時間帯って、うん、TBS 系は一斉にみんなローカルアワーなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、だから熊本もローカルやってるんですよ。福岡もローカルやって、みんなローカルやってるんですよ。
そうなんですね。
あのゴールデンなのに、もったいないね。
もったいないね。
で、
もったいないっていうのはあれだ、ちょっとあれだけど。
それで、なんで相変わらずあれだろ、熊本もあのラーメン屋とかばっかり紹介してたりするわけ。
いや、そんなことはないと思うんですけど。
前、はい、なんか週刊山崎君ってもう本当食い物屋ネタしかやんなかったから、で食い物屋の時だけ視聴率がいいって言ってたから。
ああ、やっぱり、
ええ、で、ま、でも紹介する食い物屋がないのかね、なんか
山崎君っていうローカルタレントがいらっしゃるわけですか？
違いますよ。
違うんですか？
RKK 熊本放送のある住所が、はい、熊本市中央区山崎町30だからですよ。
そういうことなんですね。住所。
もともとそこに安倍さんっていう人が住んでて、うん、あのそこに屋敷があったんですよ。で全員そこ あの安倍さん家 あの家族が全員死んだんですよ、うん、一度に。
怖
っ。それがあの森鴎外の安倍一族というあの小説になっている、あのみんなが討ち死にしたとか集団自殺した後に立っている放送局、それが RKK 熊本放送、
すごいとこ、
緑の周波数 RKK という、大体ね、放送局っていうのはね、不吉な場所に大体立ってるんですよ。
病院跡とかですか？
多いですよ。
あ、そう、安いからですかね。
だってあの元々さ、日テレがあったのは番町ってところにある、はい、今はあの新橋ですけど、はい、あれは番町皿屋敷だから。
へ
え、で TBS があるあそこは元々猫坂って言って、はい、あそこにあの近衛師団とかがあって、であの226とかの人たちがあそこに、
そうなんですか。
そうそう、でもう幽霊が出るという、もう有名ですよ昔から。
そうなんや。
でもう、だから放送局は大体幽霊が出るという、あのね、放送局で幽霊を見るのは当たり前なんですよ。
あ、そうなんですか。
でものすごいね、あの電磁波があの飛び交ってるから、あそこは脳みそに何か影響を与えて変なものが見えるっていうのはどうもそうらしい。
そうなんですか。
ええ、怖っ。だからあの何、あのあそこ あの四ツ谷の文化放送でも、昔四ツ谷にあった時に、あそこもともと教会でおどろおどろしい建物だったから、
ね、ええ、
そこのスタジオとかちょっとこうなんか夜とか歩いてとゾゾゾッと来たり しましたよ。
その、
でその福岡の渡辺通り4丁目にあった頃の RKB 毎日放送も、もう建て増しでなんかこう階段の向こう側にまた扉があって、その向こうが階段だったりして、でそこ降りていくとなんか怪しいような地面としたスタジオがあって、もうここ使ってんのかなっていうようなスタジオで、そこであのサンプラザ中野を入れてスタジオ収録したことがあるんですよ。もう狭いスタジオがあって、おい、ここしか空いてなかったのとかって言ったら、いや、すみません、ここしかなかったんですとか、じゃあしょうがないこれやろうっつって、おいで、そこにサンプラザ中野とパッパラ河合が入ってきて、で、狭いですね、ここって言ったら、すいません、ここでやらせてくださいっつって、それで収録したことを今、あの、昨日のように覚えています。
あ、そうなんですね。
あそこ怖かったよ、あのスタジオ。
すごいな。
なんかそういうようなものがありましたね。ということでございまして、あの、まあ、いろんなオカルトスポットになっている放送局もあるかもしれませんね。
これからの時期にいいじゃないですか、心霊スポット。
大体あれですよ、だからあの、まあ、恐怖体験ができると思うんですよ、放送局に行くと。
そうなんですね。
こうプロデューサーとあの仕事が欲しいがために枕営業をやってる女子アナの部屋とか
、
あとね、こう、アシスタントの、お兄ちゃんをこう、うん、手ごめにしているゲイのディレクターとか、そういう、
未だにあるんですかね。
ありますね。あとおつぼねアナウンサーが、うん、 新しく入った新人女子アナを、
うん、
レズビアンのビアンの世界にいざなう部屋とか、
なるほど、そんな部屋、
もうさまざまなものがもう、うん、あの展開される、
そうなんですね、
もうこの世の生き地獄、放送局あ、そういうホラー映画を作るのがいいかもね、
はい、それいいですよ、みんなね、
一つも幽霊が出てこないんですよ幽霊とかそういう、
人間の怖さ、
そう、全て人間の業だけがそこでこうで、あの送り出される映像とか音声はきらびやかな派手なものがあるけど、その裏側ではそういうドロドロとしたものだけが渦巻いているという、なんかそういう、
いいじゃないですか、みんなそういうの話大好きですから、
まあなんかカンテレが作った去年のあの話題のテレビドラマ、あれ何、エルピスだったっけ、なんだっけ、
はいはいはい、
長澤まさみの、はいはい、あれをもっとえぐい状況にしたような、
あれもね、
はい、
なんか切り込んだ
題材でしたよね、あれは僕はもうよくやったと思って、俺カンテレにちょっとちょっとすげえなと思って、
カンテレのドラマ結構、はい、社会性っていうか
切り込むよね、
メッセージ性は結構高いの多いですよね、
であれエルピスを作ってた制作会社のメディアプルポと僕は仕事してました、
ね、あ、そうなんですか、へ、
4K 番組を作りました、
ね、もうぜひフジテレビとかにカンテレを学んでほしい、しょうもないドラマばっかり作って
あ、そうですか、あ、そうですか、
本当に
仲悪いんですよ、 TBS じゃなくてフジテレビと
仲悪いんだ、
カンテレは、
まあ、じゃあいいや、カンテレが面白いので、
だからカンテレに俺友達いるんだけど、うん、えのきだ、お前フジテレビにいたって言うなよ、共同テレビにいたって言う、だから、まあ、まあ、共同テレビだったんだけど、まあ、俺はね、で変な目で見られるからもしんねえからって言われたことありますよ、今、まあだいぶ今は違うらしいですけど、
でもなんかあるんでしょうね、
まあだから私もカンテレのドラマが好きですからね、
ですよね、私も大好きです、
木田優子さんも関西テレビのドラマ好きですよね、
まあなんかそうですね
えっと何が好きですか、
いや、よくほら、フジテレビとかの、あれ、カンテレって出てきませんっけ、
出てきます。
出てきますよ。
出てきますよね。それですよね。制作会社。何時かって
火曜。
火曜だね。火曜の10時。
9時か10時か、どっちかですね。
うん、が多いですね。
大体、
ドラマとかね。
はい。
ね、ドラマとか。
まあ、やっぱ、どてらいやつですよね、やっぱりね。カンテレといえば、もう、金字塔ですよ。カンテレが作ったドラマで最高傑作はやっぱドテライやつでしょう、今も120話ぐらいまでは YouTube で見れますけどもね、
長
っ、3年続いたんだから、
あ、そんなにすごいですね、
ノンストップで3年続いたんだから、
すごいですね、昔のドラマってでもロングなことが多いですよね、
だってもう作り雑だもん、
あ、そうです
もう
でもそう思うとテレ朝も
普通にマイクとか映ってるもん俺噛んでもそのままやってるもんだってセリフ間違えても
ひどいですね、昔はだってここのお腹とかにセリフ貼って、
あ、それは
ザラだとかね、
いやだから例えばセリフ覚えが悪い役者さんとかは、うん、こう5、6箇所にそのカンペを貼ってあるわけですよ、うん、
すごいですよね、
でそれをこう目を泳がせながらこうカンペを見てない体で読むわけですよ、それがうまかったのが丹波哲郎ですよ、
あ、そうですね、
で、そうね、でももう最初にそれもだからドラマでやっぱりこうグッときたのはカンテレでしたね、やっぱりね、仮面の忍者赤影でしたね、
あ、赤影ね、
まあ、
あれもカンテレなんですね、
カンテレですよ、カンテレと東映の、でまあ物心ついた時にはドテライやつにハマってたわけですよ、やったのわーいってやつですよね、
ちょっとわかんないですけど、
え、知らない
知らないですね、
あら、半沢直樹だよ、半沢直樹はドテライやつだねもうドテライやつをそのまま現代版にしたのが半沢直樹と言ってもいいぐらいの、
あ、そういう話なんですね、
そういうい じ, いじめるやつとかが出てきて、それにこう倍返しをしていくドラマだから、
じゃあ半沢直樹はちょっとあれなんですね、
だから半沢直樹見て面白いなと思いながら、でもなんだろうこの既視感があるものは何かって言ったら、あ、これドテライやつじゃんって言って、でそういうことだったんですよ、なかなかもうドテライやつを語らせたら長いですよ
3年分ありますからね、
そのね、この船場のね、その お棚にそのデッチで入ってくるわけですよ、うん、山下毛造、その、うん、ね、中学出たばかりという設定で、はい、それがなんとですよ円卓で来るわけですよ。タクシーに乗ってやってくるわけですよ。で最初は客だと思って、うん、そのお茶なんか出したりするんだけど、うんうん、実はデッチ予備軍だったという。そこからそのトラブルがまず始まってくるんですけど、それからもうずーっと最後までもう面白いですね、やったるわーいってやつですけどね
すごい大きい声で言うんですけど全然わかんない。
あまずあのだからあのスパナとかを持った、うん、その山下毛造西郷輝彦さんですけど、うん、がやったるわーいって言ってこう要は工具を売るあのその問屋のを起こすわけですよ。
なるほど、
ええ、それが現在の山善っていう会社。
へえ、すごいじゃないですか、
ええ、で山善を一代で大きな会社にした人のをモデルにした話なんで。
そうなんですね、
ええ、で
じゃあ半分フィクションみたいな感じで
半分フィクションってほとんどフィクションだと思うんですけどね、あそこまでひどいやつらは出てこないと思いますよ。もうまあまあともかく、もうでも本当西郷輝彦さんがいなくなってしまったのは寂しいですね。もう見られないというのがね、ということでございまして、なんで最後はドテライヤツの話になるか分からないです
ね、ここまで、
ということでお送りしてまいりました。7月もう真ん中でございます、はい、早いものでございまして、いろいろとこの2024年の前半でやる予定だったものが全部先送りになっちゃってるんですよ。でこれはまあ予算不足とかいろいろあったんですけれど、ようやくここへ来て IBB の足並みが、経済的なものも含めてなんですけど、安定し始めてきておりまして、ようやくいろいろやります。なので本当にいろいろとこんなのやるよやるよっていうそのやるやる詐欺でやってこなかったんですけどもちゃんとやりますんで、もう少々お待ちいただければと思っております。その第1弾無党派の宴、うん、多分今頃やってるんじゃないかと思います。どこでやってるのか、これは7月14日の17時以降にどこでやってたかが解禁になると。
ああそうなんですね、
終わってから解禁になるという、ふざけんなって場所でやってるんですけどねまあということで、まあ、無党派の宴と言いながら、まあ、ほとんどがある党のアンチの方が集まるわけで、
アンチの宴になっちゃう。
まあすごいことになってんじゃないかな。もう並みいる関西のアンチの重鎮が集まるという。
すごいな。
すごいですよ、そこを襲われたら本当に池田屋事件になってしまうんですけどね。
本当ですね。場所も場所も、
ということでございまして、熊本はどうですか。もう夏真っ盛り、真夏かなと思いますけど、どうです。
いやまだちょっと雨、まだ梅雨明けてないからですね。雨は降ったり止んだりしてます。
はい、ありがとうございます。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小バゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向け三郎、タコ踊りで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、大阪一区を捨てたサンダルの防災士、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。こういうふうにテイクレがね、言えるのもありがたいことでございまして、どんどんどんどん、スポンサー増えております。ありがとうございます。増えすぎても困るんですけどねというわけでお送りしてまいりました QIC、 また来週でございます。お相手は榎田新右衛門と
ストロンボリマユ、
そして IBB 九州は
平谷由子でした。
今日はこの3人でお送りしてまいりました。また来週どんな感じでお送りできるでしょうか、お楽しみに。そして、投稿メッセージお待ちしております。どしどしお送りください。ごきげんよう、さようなら。